長、ちょっと初めまして、よろしくお願いします。ですね、今日は1月6日の火曜日なんですが、山田はじめさんですよね。
はい。
今、82歳でよろしいですか？ちょっとお年とか。
そうですね、はい、5月なんですけども、5月の18日。
5月の18日。
はい。はい、82歳になるん
です。で、じゃあ今81歳なわけですね。
81歳と、はい、何ヶ月ですかね。
はい。そしたら、生年月日、5月18日、1900何年になれますかね。
1927年。
27年生まれ。
はい。
だから本当そうですね。だから当時来た時、富安来た時は2歳で入られたということですね。
29年にこちら
に。29年に。
はい。
あ、29年ですね。
29年の9月の22日に、
はい、
富安に。
富安に、はい。
入職した。
はい、なるほど。今は、ご出身はどちらになるんですかね。
生まれるんだけど、広島。
広島
で
生まれた。あ、広島、はい。で生まれた。
むしろ、はい、田舎ですね。その田舎です。
あ、じゃあ広島の。
広島のね、
はい。
二見郡という、
二見郡、
はい、二見郡の舟村という村なんですよ。舟、
はい、
村のさらに今度は横谷という、まあ、本当島根県よりのね、
あ、そうなんですか。
もう島根県よりのもう、はい、まあ、本当にもう山の中ですね。
あ、
まあ、話はあるんですけども、こちらに参りまして、
はい、
63年ぶりに、
うん、はい、あ、あれ
です。ちょっと日本に帰ったんで、じゃあ姉が二人おるもんですからね。
はい、あ、まだ今も。
はい。
はい。
で、その姉に会いに行くのを、まあ、はい、近くに、まあ、日本に、
はい、はい、
行かしてもらったんですけど。
あ、そうですか。
63年ぶりに、ね。
というと、
はい、
ということは、今年が、まあ、80周年ですから、まあ、78年として、15年ぐらい前に、
そうですね。
お戻りになってということは。
91年に。
91年に、はい。はい。なるほど。そうですか。ちょっとまあ、こう、基本的に段階をちょっとこう年代別にちょっと、
はい、はい、
聞かせていただくとちょっとありがたいんですけど、
はい、
まあ、ちょっと当時ね、入職されたのが2歳ですから、あんまり記憶もないと思うんですけども。
まあ、あんまりじゃなくて全然ありません、ね。
でも、お父さん
ですからね、はい、5歳、あるいは6歳頃からですから、
はい、
記憶がありながら、はい、あっちこっちが。
はい、
まあ、断片的に言い
ます
とね、頭の中に残っているんですけど、はい、まあ、本当はまあ10歳ぐらいからこちらがまあまあ、はい、そうですが、まあ、10歳まではほとんど、
はい、
記憶がないって言ってい
ますね。もう、そうですか、はい、なるほど、
はい、
ただまあ、その後お父さんお母さんからちょっとお話聞いてられるかもわからないですけど、はい、なんかこうブラジルに来るきっかけっていうのは何かお聞きになったことありますか？
ブラジルに来るきっかけは、はい、一口にして、はい、とにかく生まれた場所はもう本当の田舎ですからね。で、日本に帰った時にもつづく思ったんですけど、
はい、
もう本当のもう猫の被害っていうんですか、本当のちっぽけなもう、まあ、はい、土地で、
はい、
で、まあ、自分で見てね、
はい、
もう一目にこんなことをやっとったんじゃ、とてももう将来ね、伸びる余地はないなということが第一だったと思うんです。
あ、そうですか。
で、そういうことで、まあ、親父は、
親
父に来るという気持ちになったと思うんです、
はい、なるほど。それは実際お父さんの声から聞いたことはなかったわけですか？
え、
実際やっぱりお父さんからそういうふうに聞いたわけでは
ない
？
それは聞きました。
あ、やっぱり聞かれました。
日本でね、日本でもともと百姓ですから、
はい、
百姓なんかやっとったんじゃもうなきゃあかないと、
はい、
それだったらもう一層のことを、
はい、
まあ、ブラジル、そういうブラジルに行って、まあ、広大、無限の土地のね、
はい、
そこに行って、
まあ、
同じ仕事するんだったら仕事してみたいという気になったし言ってました。
あ、そうですか、
ね。
やっぱ広島からは結構何家族か一緒に来られたんですか？
ええ、行ったのは、ええ、まあ、記憶に残っているのは確か3家族だったと思います。
あ、そうですか、
はい。緑の大地というのをご覧になりました。
いや、見てないんですけどね。
姉には載ってます。
はい、
広島出身は多分
3
か月だったと思うんですが、
それ
緑の大地ありますから、それ見たら分かります。文
章
にもありますよ。
あ、またちょっと読んじゃ
って、50年史にね、
はい、
富安50年の時の、
はい、
に返還した、
はい、ああ、もんなんですか、
ね、
あ、
緑の大地という、
はい、はい、記念誌ですね、
はい、記念誌、それに載ってます。
あ、そうですか。
1回移民からずっと、はい、35回までですかね、
はい、
はい、
ああ、そうですか。ちょっとじゃあそれ見させてもらおうと思うんですけど、はい、それで、まあ、もう、広島から来られてですね。
ええ、
で、さっき言われた29年9月の22日に、富安に入ってるわけですね。
はい、
ええ、 だからあれ当時はあそこでリオで乗り換えてますよね。
そうです。ですからリオまではモンテビデオまで行って、
はい、
それからリオで乗り換えて、はい、ベレンまで来るのには今度は、はい、サントスマルで。
サントスマルで、はい。
なるほど。ですから、はい、記念日にありましたように、はい、ブラジル、まあ、リオに着いたのは9月の7日でね。
9月の7日。
はい、9月の7日は、はい、
独立記念日ですよね。は
い、それで、ずしんなも花火上がっとったから、うん、いや、もう大タイミングがついたから、歓迎してくれるんだろうと言ったら、なんとそれは手が入れたりとか、そういう意味だったということが、まあ、レイヤーに載ってますよね。
なるほど、そうですか。
それからさらに今度は、リオからベレンまでは、1週間くらいかかって、ベレンに着いたのは9月の16日なんですよ。そして、ベレンの収容所で、約1週間。
はい、
休んで、それで富安に向かって行っていたのが、9月の22日の8時だった
り、朝ですか？
午前8時、
午前8時だ、そうですか。
あの頃はもう、はい、ご承知のようにね、唯一の、船だったですから、
はい、
十何時間もかかってね、
お
そらく15、6時間あるいは18時間ぐらいかかったんでしょ
う。なるほど。はい、あれ、まあ、山田さんのとこのお父さん、吉和さんって言われる。吉一さん。はい。初めはどちらの富安のどの辺に入ったんですか？
いや、ここです。
もう、まさにここに。
今の。はい。富安に着いた時にはまだこの、家が準備してありませんでしたから。
はい。
で、あそこに赤いダールというところなんですけど、今もね、笹口さんがおられるところなんですが、あそこにね、あそこに移民収容所ってあったんですよ。
はい。
要するに、着いた時は、家の準備ができてませんでしたから、
はい、
一応その収容所に何か所か入って、はい、2ヶ月入ってきました。
ああ、2ヶ月。
はい、2ヶ月内に、はい、こちらの準備をしたらいいです。住宅を建てて、ね、
たので。でも、これは当時の、もう入職した時からの。
いや、この家はね、これはもう54年に建ったんですけど、4年前はね、
はい、
文京にある模型のね、
はい、
入職当時の家が
いい。家が、はい。
あんな立派なもんじゃないです。だから、全くもう、はい、その割り合わせの、はい、材料一番少なく、工場も製材所もありませんですから、
なるほど、
手引きでね、
はい、
板を入れて、
はい、
掘ったて小屋の住宅。
はいはい、
だから、皆、もう丸材でね。
なるほど。まあ、
本当に、はい、あれですよ、トマトのもんだったんですよ。
じゃあ、その浅いザルというか、まあ、収容所に2ヶ月おられて、
その間に、いろいろ会社で準備して、
ね。準備して、はい。まあそうですね、あの時南卓がね、やっぱりやってましたから。
南卓がしたんですね。
当時、ふ頭というか、まあ、離れた、富安ふ頭のところですよね。
はいはい。
あそこの近くに収容所があったわけですか。
もう少し。あそこからね、はい、こちらに向かって、2キロくらい来た時にね、
はい、
小さな川が、今でも川があります。
はい。
で、その川の向こうから来れば、はい、右側ですよ。収容所があって、
はい。で、その準備して、家を、まあ、ここは54年ですけども、
はい、
最初に建てたのは、あ、なんでや、ちょっとね、やっぱ、向こうの方ですか、こっちの方ですか。
いや、ここです。
もう、まさにここね、
はい、
もう
ずっとですからね、
はい、
夕食当時から、
うん、
1回も、はい、全然移動してないのが、まあ、ここだ、ここだ、ここだ、ここだ、あとの方は、いろいろ、も
う、そうですね。カメラ動いた方多いですよね。
3カ所、もう、極端な人は5、6カ所、あるいはサンポールに行かれた人ね。
なるほど。
同じ道県人のどういう感じをしたなんかも、ここに何年か行っていて、マラリアがひどいもんですから、こんなところはもうそういうところじゃないし、南の方
は、スザノに、はい、なんか、ね、おられる。
スザノ。
スザノですね。
スザノにね、ジョイさんという方が。
おられますね。はい。
あの方はもう道県人です。まあ、こういう親戚にもなるんですよ。
そうですか、あの人も。
それに住んどったんですけど、
はいはい、
で、どうですか、まあそういうことで、まあ、はい、正直言ってお金のあった、お金を持ってきた人は、もうこういうところは住むところじゃないってもうすぐもう南の方に行ってしまったんですよ。
なるほど。
で、うちなんかもう最初からもうお金がないし、うちの親父はもう頑固一徹な親父だったし、とにかく入った以上はもう一出ても済んだという、まあ、あれがあったんですからね。そういうことでも、はい、まあ、残ったんです。だから残ってよかったのか悪かったのか、これは分かりませんけど。まあ、そういうことなんです。
はい、 でもその、まあ、10歳ぐらいから、あの、はじめさん、あの、元、あの、主人公の元とか、一人目さんって言ってもらって、あの、はじめさんがその先言われた10歳ぐらいから、なぜ記憶がある、うん、あるということなんですけど、ね、当時は、
まあ、5歳ぐらいから、こう、点々とね、まあ、少し、はい、まあ、断片的にブログながら覚えてます、はい、まあ、10歳頃からまだ、大体こうね、覚えてます。
その頃の生活ってどんな感じだったんですか？
生活ですか？
はい。
あ、そうですね。それは申し上げるまで、私も本当にの最低の生活でね、一日一日に言われて、はい、ですから、あの、短期作物の、はい、まあ、短期作の指導でやったんですけど、はい、まず米と、
米と、
それから、
はい、
満足感、
ね。満足感、はい、満足感今、はい。
それで、
はい、
そして野菜、
はい。
で、野菜はね、あの頃はもう、はい、消費量が知れてましたからね、そのこの現地人は全然野菜なんかも見ることしなかったですからね。
なるほど。
あの、作っても、そんなにも生活のあれにはなりませんでした。で、何年か後してから、はい、だいぶその、はい、まあ、レベルの勉強がですね、
はい、
食べるようになって、
はい、
その野菜でなんとか、あれですよ、米と満場粉を作ったその合間のね、
はい、
要するに自然にの入るあれとしては、はい、まあ、野菜を申し上げますので、はい、短期ですから、2ヶ月3ヶ月の、
はい、
金になりますから
ね、なるほど、
それをやったんですけど、それでもね、
はい、
ちょっと余計作るともう溢れてしまって、
あ、せ
っかくベレンまで持って行ってもそれが全然販売が出て、もう川に捨ててしまうっていうのが例もありましたね。
ただ10歳ぐらいですと、はじめさん自身は学校とかこちらで行ってたわけですか？
ねえ、学校ってあの頃はね、はい、学校行っても、
はい、
ここの学校は、うん、まあ、自分的にはここでは5年生まであったんですよ。
はい。今でいうグループみたいなもんですか？
そうです。はい、もう今はね、またちょっと変わって、
はい、
プリメールグラウ、セグンドグラウというように、
はい、
要するに1年から8年まではプリメールグラウで、
はい、
それから今度、セグンドグラウでしょ？
はい、そうですね。
で、我々も子供の時にはね、
はい、
まあ、要するにプリマーレって言った
プリマーレ。
要するに小学校ですね。
あ、小学校、はい。
小学校はね、
はい、
1年から5年までだった。
あ、
でこれはあくまでも富安だけで、
うん、
それ以上になると今度は中学校、
うん、
あの頃はジナージュ来てました。
ジナージュは、はい、なるほど。
ジナージュはここにありませんでしたから、はい、ベレンに行かないかな。
あ、そうですか。
でベレンに行くのには経済的にそれだけの余裕がありませんでしたから、
う
んうん、
なるほど。
もう我々の、あの時代では、
うん、
まあ、今でも記憶にあるのは、はい、たった一人だけ、
はい、
まあ、家庭的に、ね、はい、あの裕福って言えば裕福だったんですね、
はい、
それで中学校に行かれた人もいます。
ですけども同線の同線というか一回目の、
いや同線でなくて、その方はね33、4年頃に
来られた
人で、それ池田さんという人ですけどね。
ど、はい、
池田徹さんと言って、
うん、
私よりも4年、まあ、4つ上の方なんですけど、はい、
うん、
池田さんももともと徳の丘で、
うん、
釈迦も上手だったし、
うん、
要するに、ま、その、トールさんが、学校に転がった時には、経済的にある程度、余裕ができた方だったから、小学校これ終わって、5年が終わってですね、
はい、
そして、ベレンの、中学校、中学校に帰って、これ
を
2人だけ、
その
頃は。
ああ、そうですか。でも5年生ですから、やっぱ10歳ぐらいですね、5年生というと大体。
いや、あの頃はね、7歳頃から入って、5年生は11歳だったと思います。
ああ、なるほど。
11歳。でも11歳ではもうあの頃は貧弱ですからね、ほんと小さかったんで、だからもう、親父がね、お前まだ小さいんだから、今一度、今一年、復讐のような形で行けって言われてるんです
ね。
なんかこう、考え方によってちょっと照れくさかったですね。一応5年生終わってまた行くっていうのはどういうことなんだろうかなって子供ながら思ってましたけどね。
あ、そうです
ね。要するに今習ったことをまたされるわけですね。
はい、
だからためにはなりました、確かに、ね。
それはポルトガル語の学校で。
ね、
ポルトガル語で。
もちろん日本語はもうその頃はね、公約にはできませんでしたから。
なるほど。
はい、
でも日本語学校はその当時はまだないわけですかね。
そうですね。
まあ、府警会が1930年ぐらい発足してるっていう話はあるんですけども。
いや、これは府警会というのが、うちの父なんかもその方に携わっていろいろやってて、
やってないじゃないですか。
ですから、共同作業でね、
はい、
ちょっとした、話を立てて、
はい、
そこで、まあ、日本語を、ね、
教えたり、
教えてもらうということで、
はい、
で、いろいろその方に明るい方にお願いして、
うん、はい、今のあの辺の会館なんですよね、クワトロボックスの、
はいはい。
まあ、あれはもうだいぶ後に建てられたと思うんですけど。
戦後ずっと後です、
はい、後ですよね。
戦後は。
じゃそのバラックというのはやっぱあの辺にあったわけですか。
最初はね、はい、もう本当このうちのすぐそばにバラックを建てて、
この今の
それでももう、はい、政府がやかましいからっていうのでそれを解体して、それでさらに今度十字路のちょっと向こう行ったところにまた建てて、
はいはい、
そこではなんとかまあ公表をして、
はい、
公ではなかったけどなんとか出してもらって、
はい、
あのやってました。
そうですか。ね、
ですからまあ。教育はもちろんポルトガルですから、午前中はそのままポルトガル語の学校に行って、午後から1週間に多分 3回ぐらいだと思いますが、
はい、
ですから月曜と分、水曜と金曜と午後からね、
はい、
午後から何時間か、
日本学校に、
はい、日本学校行きますかね、
はい、
で教えても
ら
います。
例えばそのやっぱり子供が皆さん欲しいところなんですけど、まあ、10歳ぐらいとなるともうあの小さいと言ってもこうだいぶね力
も強
く
なるんですけど、いやそれはもううちも親父がしょっちゅう言ってましたよ、お前早く座席伸ばしてでも早く大きならには困る
って
、ね、ということで、午前中はもう、はい、あのポルトガルの学校に行って午後からもう昼飯食べたらすぐ、それ野良仕事です。
野良仕事、そしたらもう昼からは野良仕事をするだけなんですか。
表現悪いですけども本当こき使われましたよ、
そうですね、お父さんですから、
軍隊上がりですから、とにかく厳重でね、もう、
お父さん軍隊にも行ってられたんですか。
そうですよ、
あ
軍隊上がりだから、はい、まず、厳しかった。
なるほどね。
だから、後ではね、その厳しさは良かったんかなという気がしました。日本に帰ってそれをつくづく思いました。
なるほど、
はい、
でもそしたら結局小学校が今の話ですと大体11歳ぐらいまで行ってるんですけど、いや午前中ポルトガル勉強して、それでまあ午後から日本語学校もあるんですけど、その週3日ぐらいですからその合間はやっぱり野良仕事でも、やっぱり学校もそうやって日本語も習いに行けというのはお父さんやっぱり、
いやもう日本語はもう
絶対すると、
日本人の顔してるから日本語はもう絶対って言って言えやかましかったね。
なるほど、そういう教育にもやっぱりお父さん、あのやっぱりね、日本語学校建てるぐらいですから、
それはもうやってたわけですね。すごく熱心って言ったらちょっと言いすぎかもしれませんけどね。
なるほど、
熱心だったです。もう何人かの人にね相談して、はい、もう教育についてはもう徹底してましたからね。
なるほど、ただその、まあ、その頃ですね、大体まあ、こう、大体戦争の大体時代に入ってくると思うんですけどね。で、まあ、あれが大体39年、まあ、日本では41年頃というふうにやってますけど、ブラジルでは、戦争始まったのが
1940年
頃ですね、始まりますよね。
で、もう戦争が始まった頃はもう私はもう、はい、いわば、定年って言いますかね、16歳だったから、
なるほど。
もうその学校に行くのはもうやめてしまって、もうそれこそ、
はい。
もう、の仕事ばっかりだったんですよ。
ずっと、
はい、
やってたから
。
小学校
の時に。そんなしてるうちに、このピメンタが来ましたからね、
なるほど。で、小学校を卒業されて、もうすぐにやっぱ家のお仕事をされたという。
他には行くとこないですから。
ちなみにその畑っていうのはどの辺に今でもお持ちだと思うんですけど。うん、
畑はまあ、あの頃は、この、うちの周辺。
はい。
で、ピメンタの、栽培が始まってからは、あちこちに工場を求めて、
なるほど。
何箇所かで、いわゆるその分農場っていうんですか。
はい、分農場。
それでやりました。
だからそれまでは、さっき言ったような米とか、満足化の芋とか、そういうのが、もう主体で。
それまでは、主体は、米と満足化と野菜。
野菜。まあ、雑作ということになるわけですね。
その他に今度はいろいろまた、繊維を取れるシナノとか、あるいは紅、ウルクとかね。
あ、ウルク、はい。
それから、ウワシマ、やっぱり繊維ですね。
あ、繊維、なんて言うんですか、ウワシマ。
ウワシマ、ウワシマ言ってました。
ウワシマ。
ここじゃマウワって言いますよね。
マウワ。あ、そうですか。なるほど。そしたらもう、あれ、はじめさんはご長男になるんですか。
そうです、そうです。
ご長男で。
はい。
はい、じゃあ余計に、兄弟は何人おられるんですか。
いや、それがですね、
はい、
長女と、三女、
はい、
ですから、
はい、
一番姉と三番目の姉は日本に残ったんです。
あ、日本に残られたんですか。
でこちらに来たのは次女であった、
はい、
姉と、
はい、
私と、
はい、
そして父と母で4人家族で、
はい、
ブラジルに渡った。
あ、なるほど。
それでブラジルに来てから、
はい、
まず妹のスミレというのが生まれて、
はい、
でその下にマコトというのが生まれて、
はい、
それからその下に双子が生まれて、
はい、
でそれで、
はい、
まあ、おふくろが48歳で亡くなりましたから、それで、
はい、
一応それであれ、
はい、
で、
はい、
親父がまだ50歳 歳だったですから、はい、今度5歳を迎えて、はい、で5歳に今度は5人の連れ子、
はい、
これで一気に大家族になって、
そうですか、
それから後で3人まで生まれたんです、
はい、あ大家族ですよね、
大家族です、だから全部あの合計すれば、
はい、
ですよ、亡くなりましたからね。
あ、はい、なるほど。
こちらに死が生まれたつめりというも亡くなったし、
うん、
であの日本から一緒に来た時の姉も、はい、女の姉も亡くなったし、
あ、はい、あ、だから
双子の一人も亡くなったしね。
そしたら、あの、はじめさんは長男ですけども、一緒に来た中では一番こう、まあ、聖子さんだったわけですね。
うん、そうです。
です
から、一番姉と、
はい、うん、
三女、
うん、
まあ、私の2姉の子、これ日本で前、
うん、
まあ、健在な
ん
で、一緒にこちらに来た、
はい、
次女である、
はい、はい、
それ姉は、あの、サンパールに行って、交通事故で、今日もそれ見とったんですけど、まだ54歳で亡くなった。54歳で亡くなって
ます。なるほどね。じゃあ、お姉さん
は、そしてその妹はここで5歳で亡くなってます。はい、私の妹です。ここで5歳ですか。それから双子の、
うん、
2人とも亡くなりましたけど、1人の男の方は、
はい、
あれか2歳で亡くなって、
はい、
1人 の, あの、はい、女の方は、
はい、
もう嫁いでから子供を残して、はい、42歳で亡くなりました。
みんな若く亡くなってられるんですね。
それはまあ、
はい、
あの手術の失敗でね、
そういうことが、でも例えば本当、それこそ当時は、なんていうんですか、やっぱりこう、病院がまずね、
そ
こまでないですよね。
そうです。
例えば、
あの頃はね、うん、あの、この医療施設がないですから大変だったんです。うん、本当に大変だった。
子供を産むだけでも、
うん、
そうですか。あの、失礼ですが、マラリアとかにもやっぱりなったんですか？
いや、マラリアも、はい、それこそもう数限りない、もうマラリアはもう、本当、まあ、
はい、
1ヶ月に必ず1回は熱を出してまして。でまだじゃ熱ですからもう体調不良が来てね、それで今度熱が出てきて、もう高熱なんですね、もう39度40度の熱で、だからもういつもうちの父も言ってましたよ、この生きてるのが不思議なくらいだって、よく生かしてもらったって、救助まで行きましたからね、
お父さんは、
はい、
そうですか、
母はね48で亡くなりましたけど、父の方は90歳なんです、
ああ長生きされたんですね、でもやっぱりお父さんが家長として行こうというね、
一番
の、お母さんなんかはでもあんまりしたくなかったんでしょうかね、どっちかというと。
まあその辺はよくわかりませんけども、やっぱりそれは、旦那が行くって言えば、まあ、夫が行くって言えば、
そんなことはですね、
から来たと思うん
ですね、反抗できないですもんね、なるほど。そうですか。そしたら、まああの、ずっとその、もう、小学校を卒業されてから、はじめさんご自身はですね、
はい、
農業ももうお父さんの手伝いをずっとやってきたわけですよね。うん、
で、親父はね、うん、まあ日本的に言って、うん、あの、還暦を迎えて、60歳、
はい。
60歳をもう、
はい、
節目にね、
はい、
一切私にその、
もう渡して、
ね。全部渡してくれたんです。ですから、1958年かな。
はい、
その頃だったと思います。
ああ、なるほど。じゃあまあ、この頃はもうかなりピメンタがこう、後継になってくる。
ピメンタがね、はい、これは54年に経ってたんですから。
はい、ピメンタケーキでやっぱり。
ピメンタ、まあ、要するにピメンタがブームに乗りかけたっていうところ、
ね。なるほど。
で、それをまあ、一つの国にね。はい、
うん。
私も60になったんだから、感じを。
うん。
あんだから一切お前に渡すから、
うん、
なんかやれという、
なるほど、
で全責任も渡されまして、
ああそうですか、その頃あのピメンタでどのぐらい植えてられたんですか、本数というのが、
うん、そうですね、はい、私がまあ引き受けたってあれですけど、引き受けてから、
はい、
それから次々に増殖してね、
はい、
そうですね、平均、
はい、
4万か5万あったと思いますね。
あ、その当時ですか。
いわゆるピメンタの全盛期にはこれで120、30トン取りましたからね。
年間にですか。
120、30トンのピメンタね。はい、ですから、
収
穫期なんか労働者が120人ぐらいいまして。
そんなにしてるんですか。
は
あ、これがやっぱり50年前後ですか。まあ、戦争終わって。
50年、50年と60年代。
はい。はい、
一番よく取れたのは68年だったんですよ。
68年が一番
取れました。収量としては最高だったですよ、その年は。ところが値段は安いんですよね。
68年ですか。
68年、まあまあまあ69年、70年から本当に極端に下がりましたからね。
収量その頃で68年でどのぐらいだったんですか。
一番価格ですか。
いや、収量の方ですね。
収量はね、はい、68年は多分120トンくらい取った
んです。120トン、はい、ああそうですか。そうですね。ちょっとあの話戻って恐縮なんですけど、はい、あの戦争が起こった時ですね、はい、あのちょっと話聞くのは、あのベレンでその日本人がやっぱ敵国ということでなんか焼き打ちにあってですね、
うん、そうですね。
で、その休み皆さんあのこちらの方にあの皆強制退去させられたという話聞くんですけど、はい、なんかその頃の雰囲気っていうのはなんか覚えてられますか。
いや、あのその頃はね、もうこちらも青年でしたから、よく、はい、どう
ぞ。あ、ありがとうございます。
覚えてますけども、焼き打ち事件に侵され、ベレンの方はご承知のように、はい、もう本当木の実のままで、もうこちらに、はい、あの送られたんですね。
はい、
それであの時はね、富安の方も一、うんうん、人ないし、一家族ないし、二家族を引き受けたんですよ。
はいはい、
でうちでもね、二家族を引き受けました。1年ちょっとだったですね。まあ、要するに戦争が終わって落ち着くまで。
はい、
2家族の方を引き受けて一緒に仕事をしてもらって、はいはい、なんとかあれだったので、はい、他の人もそういう形で、何十家族か、おそらく50家族くらい来たと思うんですけどね。
全体ですか。
戦時中ね。
戦時中、はい、なるほど。
で、皆さん、それぞれ、あの引き受けて、1年、ちょっと、まあ、終戦までね。
なるほど。
そういう時がありました。うちでも2家族を引き受けて、
そういう人たちとかはやっぱりどうですか。まあどうともね、まあもう住むとこないわけですから、まあそれと政府のあれでも強制的に、
ね、そうです、もう本当強制的にもこちらに、はい、送ったんですからね。
あ、
でその方も生活に困るからっていうので、はい、まあ皆一、ね、人二人、まあ、引き受けて、1家族二人、
もしお名前とか聞いてもよろしいですか。そういうい
いですよ。
なんという方、
うちに入られたのは、はい、高島さんという、高島信元という人と、
はい、
それから、はい、渡辺と書いて、渡辺と書いて渡辺と読んだ、渡辺八郎という人、
八郎さん、はい、二家族を、
二家族。
あ、でもその頃はこう何ですか、まだ家がそのできる前ですね。あの今の家ができ
る前ですね。
当然戦争中ですから。
ですから
引き受けるのも大変だったんですね。
まあ仮小屋を建ててね、そこで住めをしてもらって。
はい。このやっぱこの近くもここですか。
はい、渡部さんはちょうど戦時中はうちでね、話はまああちこち聞いてますけど。
どうぞ。
精米所、はい、水車。要するに水力で、
はい、
水の量、落差を利用してね、
はい、
ちょっとした、まあ、はい、石を止めてね、はい、川を止めて、でその落差を利用して水車、はい、で、
はい、
要するに精米機を回して、
で
米を、はい、もみからですね、はい、白米にしたんですよ。
あ、それやってられたん
ですね。でそれをなぜやったかというと、はい、要するにその生活をなんとかするのにはその野菜を作らなきゃいけないと。で野菜を作るには肥料がいるとね、で肥料を取るには、うん、作るのにはどうしたらいいかということ で、
うんうん、
で当時同じ水車で精米してる場所があったんですよ、うん、イピチンガというところにね、そこからちょっと
戻
ってくるところですけど、
はい、
ところが、うん、その頃はね、うん、その米ぬかがあまり手に入らなかったので、もうみんながその、はい、しっかりだこっち言いますかね、
うん、
迫られて持ってるもんだから、はい、でうちでも野菜作らにはいかない、そのね、はい、ぬかがうまく手に入らないと、
うん、
ベレンから肥料買うってあの頃はそう簡単に買いませんでしたからね、
うん、
やっぱりこの富安内でそういう肥料をなんとかせにはいかんということで、はい、それでその親父が、うん、いやもうどうにもならないから、うん、なんとか、まあ、できるかできないかわからんけども、川をせき止めて、
はい、
そして水車、要するに精米所、精米所を作って、はい、作った自分の米を、もみをですね、
はい、
でその白米にするのに精米して、はい、でぬかを取って、そのぬかを、はい、野菜に肥料にしようと
して、
はい、そういう、まあ、計画 で水車というのをここから6キロの地点に、相当その、はい、 水車の場所の方では宝座大学って言うんですけど、ね、はい、その宝座大学という名前がついてしまって、その宝座大学が地域になってしまいましたけど、
そうですか、
ここから6キロの
方ですね。向こうの方ですか、天狗寺
の方ですか、こっちです、
はい、
あで川をせき止めて、
はい、
まあ、要するにダムですね、うん、でその落差量子水車を回して、
はい、
精米機を回して、もみを精米して、
うん、
でその水車を作ったら今度は、
うん、
皆さんのこれは米が、
うん、
あの主食なんですからね、
はい、
もみを持ってきて、
うん、
今度はそれを委託精米をして、
うん、
それでその皆さんのもみを預かって精米にして、そのぬかは水車の前その道路がもらうということで、そういう条件でね、でその委託精米をして、そのぬかをこちらでもらって、でそれを肥料にして野菜を作ったものです。ですからあの頃でね、1年でねもみで1000秒ぐらい精米しましたから。
1000秒もですか。
1000秒で、あのご承知のようにね、
はい、
あれ
は
清水市でやったんですけど、その清水市で直接も飲みからも、
はい、
あの飲みすり機なんか使わずに直接も白米にするとね、大体6、5輪ぐらい止まるんですよ。ですから、まあ、1000秒の飲み割りすると650秒は白米になるわけですよ。
はい、
でそれを白米にして、今度は米に出荷して、
はい、
まあ、それを、まあ、金に変えたわけですよ。
なるほど。
で、ぬかは、その野菜に利用して、はい、で小米が少し出るんですね、
はいはい、
で小米は今度は豚の飼料にしてね、はい、で豚の飼料にして今度は豚を買って、はい、
うん、
豚の今度は胎児をまた野菜に使ったものですよ。
なるほどね、
はい、
じゃあそういうちょっとこう循環してたわけですね、うまくね。
そうです、まあそういうことをせざるを得ないんですね、やっぱり何とかしてうまく、まあ、できるだけ無駄のないように、
はい、
もうですよ、
うん、
全てを利用するということでね、
はい、
だから、
はい、
もみを精米にすれば小米が出る、小米は豚の餌、
うんうん、
でもみ殻は今度は、
はい、
あれが分解すると肥料になりますから、
はい、
で今度バナナを作ったり、あるいは野菜のね、
はい、
あの肥料にしたりね、
はい、
であのもみ殻を今度インスタの、インスタンテの肺ができます
から、
それはもう発芽力をあれするのに促進するのにもすごくいいということでね、内容一つ目はそういうのを使ったものですよ。
なるほど、
はい。
ちなみにそのベレンまで送ってたんで、その頃は組合が、まあ今はね、簡単があれですけど、その赤ら組合の時ですか。あの
野菜組合が、
あの、
31年に、ね、
はい、できてますね。はい、
で、その野菜組合で、野菜なんかの販売は、
やってもらってたんです
か。あのあ、お願いしてやったんです
か。それは米なんかも野菜の組合の方で一緒に、うん、まあ、ベレンに送ってもらったと、
はい。
その頃でもまあ、そうですね、戦争中はあれですけど、まあ前後して、結構入植されてますから、米なんかも、それは日本人予定で、ブラジル人用に、
ね、米はブラジル人当てる
み
た
い
な、ベレンで販売したのはね、
はいはい。なるほどね。そうですか。例えばでも、さっきの話で、まあその2家族の、高島家族と渡辺さん家族と引き受けられて、
はい、
でもやっぱりいろんな、その頃情報っていうのがやっぱあんまないでしょうから。
先日はもう全く情報がない、
ないですよね。
はい、
でもそういうベレンからその追い立てられてっていう話やっぱりご本人たちから聞くわけですよね。
そうそうそう、
まあはじめさんも、
はい、
でもどんなお気持ちっていうか、まあね、それはもう悲惨な話もあったんでしょうけど、
いやそれはもう、
うん、
それこそ、なんて言いますかね、
はい、
あの言葉で言われてね、うん、もう皆精神的に、
うん、
あ殺されたと思います。その点はね、
はい、
トミアーズの方は、
うんうん、
まあ、
うん、
一応その敵国人として扱われて、
うん、
まあ、言うなことはあんまりできなかったけども、
うん、
ベレンの方のように、
うん、
ああいうその惨めな目にはなかったですね。
なるほどね。
で、おかげさんでね、まあ、うん、うちの家族も、
うん、
そういうそのあれにはありませんでした。まあ、
そうですか。
銃の身ではあんまりなかったですけども、
止
め合わせないでもね、
はい、
結構あの家族によれば、
はい、
あのまあ、舞台がいっちゃちょっと表現が悪いですけど、上に入れられてね。
あ、そういう方もおられたわけですか。
それも、そうですね、80% そういう方がいました。
なんかやっぱり日本語喋ったらいかんとか、
そういうことで。そうそう、そういうことで。まあ、早い話がね、
はい、
あの、大の男、まあ、課長が3人集まってなんかこう、話しとると、
そう、
警察が捕まってね、
はい、
そういう時代があったんです。で、まあ、うちではそういうことが、まあ、おかげさんで全然、あの、疑いにも入れられませんし、そういう苦しまれたことはないです。
うん、
おかげさんであんまり。
なるほど。 ただやっぱり
それはね、うちの母がね、まあ、そんなこと言っちゃおかしいですけども、非常にね、社交的でも、ざっくばらんにいろいろと皆さんと話するということか、この現地の人もね、
なるほど、
そういうタイプの、まあ、あれだったですから、その点でうんとプラスになったと思うんですよ。親父はその、正反対で、本当にもう、あったらもんまで怒鳴りつけるような性格のあれだったので
、
母がね、もう本当持ってくれたと思います。
そうですか。でもお母さんやっぱポトガル語もやっぱ少し来たわけですか。
もうその片言だけでもとにかくもう手間に集まるよね。とにかく気象が全然親父と違ってましたから、ね。まあそういうことでね、おかげさんで、あんまり睨まれずに戦時中もね。
なるほど。ただやっぱり日本語のことなんかもあんまり話したりできないわけですよね。
ね
や
っぱりそもそ、でもなかったですね。
家の中とかでは結構話ができたんですか、
です、
はい、本当ですか、はい。そこまで振ったら、そのお母さんのおかげで、結構ブラジルの人たちも親しくして、まあ、少々多めに見てくれたっていうところはあったんでしょうかね。
そうです。で、あの頃うちでもね、ちょっとした、
はい、
まあ、店でもないけど、必需品を売る、まあ、店っていえば店ですよね。
はい、
ちょっとした、あの頃は食べるな人、まあ、老者ですね。
あ、食べるな、はい、老者、はい、
それでまあ、パリニャとか、マネとか、シャリクとかね、
はい、
労働者に売ってね、
はい、
そういう、まあ、取引やっとったんですよ。で、そういう関係でね、この現地人とのこのね、
はい、
なんて言いますか、この話し合いがね、結構、まあ、
やってたわけですね。
うまくいっとった。ま
あ、向こうもそれこそね、食べ物欲しいわけですから。
ですから、もうアミーゴアミーゴでね、そういうあれで、もっとまあ、プラスになったと思います。
でもそしたらもう山田さんとこじゃなくて、もうどこの家もやっぱりそういうベレンの方たちを引き受けてるわけですから、はい、僕もやっぱりよく似たような感じで、
そうですかね、
でやっぱりそのまあ仮小屋をこう、まあ、建てられて、でやっぱり農地っていうか農業なんかも手伝ってもらう、あるいはそういうこともしてたわけですか。
そう
はい。
でそんなこんなしてるうちに戦争終わって、
はい、
でまたベレンに住んでる人
は戻られて、
逆戻りして、
ね、やっぱ45年にね終わってますから、
それでいろいろまあそれぞれまあ、の道に入られたと思うんです
よ。なるほど。でも終戦当時はどんな感じだったんですか。もうすぐにそういう情報ってパッと入ってきたわけですか。戦争終わったっていうか。
いやあんまり入らなかった
ですよね。
ただね、兄さんの日本人の方で非常に、そういうことに。奨励としておられたんですね。だから日本からの情報もどこから掴んで、はい、いろいろ皆さんにそれを流してたようですね。
ああそうですか。例えばサンパウロっていうかあっちの南北の方はですね、よく勝ち負けのあれだったけど、こっちではほとんどなかったですか。
出てないです。本当負けたってことで、
もうそれはもうすぐに皆さん認識されて、
負けたってことでもう、ね、そうってなってしまいまして。
でもそうしたらお父さんとかショック受けられたんですよね。
それはすごかったですね、やっぱり。
そうですか。はじめさんご自身はどうだったんですか、やっぱりそういう負けたって聞いて。
そうですね、まあ、あんまり気持ちは良くなかったですけど、そんなに感じなかったですね。
やっぱもうここでの生活を、
ここでの生活も、何しろもう青年でしたからね。だからそんなにその負けたからもうどうしてもどうのこうのって、そういう感じはなかったですね。で、結構まあここで言うアミーゴがいましたからね。
ああ、なるほど。
もう、ガキ時代からのアミーゴがいました
からね。ね、やっぱり同時代の方々が。
だからそういう場合はあんまりなかったですね。だから日本が負けたから、その、メソメソ泣いたりね、あれしたりとも、
いうことは
なかったです。ただ、日本人の血を引いてるから、やはりどことなく日本美意気で、まあ今でもそうですけど、まあ例えばサッカーがあっても、ワールドカップなんかやっても、おそらく日本にこう、なんか応援したいんですね。
そうですね。
それと同じでね、まあ、
それはね、なるほど。でもそれだけやっぱお友達多いと青年活動なんかすごいやられたんじゃないですか。やっぱりこう、畑しながら合間にやっぱりエネルギーが余ってる時代ですよね。
それはまあそうですよ。それはもう、そういうまあ、早い話がスポーツでもやらないと、やっぱり若い時ですからね。それはもう正直言ってあの頃はね、今のその若い者のように、その要するに、守らなんてあまりできない時ですからね、公には。
なるほど。はい。
それはもう、スポーツでもやって、そのエネルギーをどっかに
発散しないと。
だからこれで、いろいろここでもね、お聞きになったと思うんですけどね、
野球とか、
野球
が盛んですね。やっぱり、はじめさんも野球の方、いろいろ。
野球をやってね、それが話がまたよくしておりますけども、
どうぞどうぞ。
たまたま、はい、先月だったんですか、
はい、
青年時代に野球した人が今サンパウロに行って、うん、私よりまだ5歳か6歳かまだ年下なんだけど、はい、もうびっくりしたんですよ、
うん、
その方が来てね、うん、いやあんたと一緒に野球した時の写真があるから、
はい、
持ってきてもあげたんだってね、
はい、
写真をわざわざ持ってきてくれたんですよ、
サンパウロがですか、
それで見たら、その人はなんと一緒に野球して彼はピッてしとったの、こちらが向こうのその釣り玉のカーブで何回も三振食ったことがあるんで、そんな話をしてお笑いしたんだけどね、その方がね、まだ5つぐらい若いんだけど、なんとも腰が曲がってしまってね、ほんと煙毒だと思ったの、でその写真がね、横に、
はい、あるんですよ、あ、ちょっと待って、
これ見てください、こういう写真、
はい、
あ、これ53年ですね、
はい、
これは私ですけどね、
これが、
うん、でここであ
れ当時は何をどこのポジションを守ってられたんですか。
私はね、
はい、
大体、はい、あの6番だからショート、
ショート、
うん、
ショートで6番ショート、
遊撃手ですよ、
じゃあ器用ですね
で、あの、
はい、
ここでは優勝したもんだから、これ優勝権持ってくからね、はい、
あ、これ55年ですね、
55年、
はい、
でね、
うん、
ね、あ、この方や、この方が持ってた、
サンパウロの、
うん、サンパウロにね、
これセントランって書いてますけど、これは富安の、
ね、ここの
セントランってことですか、
ね、そうです、
あ、なるほど、ちょっと待って、
いや、こういうのね、この写真うちにもあります、小さいのが、
あ、そうです
か、で彼はね、
こう引き伸ばして、ね、
わざわざ今度あの、ね、親戚こちらにおられますから、まあ、5年ぶりかに、まあ、はい、遊びに来られたんです、
なんていう方ですか、
高木
さん、
高木さんってね、こちらであの、もう、ベテランで高木誠也っておりますよね、はい、もう本当に手目足はもう、
有名な方ですか、
右に出るといないぐらいもう金は持ってるし、ね、素晴らしい人なんです、その人もおじさんなんですよ、
おじさんに当たる方ですか、ね、あ、そうですか、でもあれですよね、はじめさんすごく若いですよね、81歳
から、ね、これこの間ね、高木勝之ってピッチャーした人でね、これ、せいやのおじさんよね、高木せいやのおじさんじゃん。この写真わざわざ持ってきてくれたのよね、サンパウロから。
53、
うん。それであの、このチームが優勝して、これ優勝して私持ってるんだけどね、みんなからお立て上げられてキャプテンになってた
もんね。あー、なるほどね。あ、当時キャプテンやってられたんですか、当時キャプテンだったんですか、
う
ん、
そうです。だからこれ優勝も出されて。
これ55年当時ですよね。
でこちらでもね、これも確か文献やりましたね、この写真。
確かね。
わざわざその高木、その勝之さんが持ってきてくれたのよね。
この写真もまた後で撮らせてもらえ
ないか。うっすいさんもあるんです
ね。ね、だからこれ見たらね、半分なくなってますよ、もう。
そうですね。
ここに写ってる人。
はいはい。山田さんも、ね。
ここは優勝し、
薄井さんってその、
え、
長
野
市、長野市だ、あ、失礼、でも野球でも 何歳ぐらいから、
あの向こうの方は笠井さん、
あ、僕も長野
さん、これ石井さんでしょ、長野圭一さん、石井さんの兄貴さんね、石井さんでしょ、これ中丸さん、エバズさん、これみんななくなったんだよ、でこれ聖座さんね、これ聖座こんなに
やってましたの、
こっちが聖座さん、こっちが聖座さんで、こっちが箕面さんだ。ね、そう。
これは？
これ、吉原さん。
吉原さん。
中野吉原さん。テオドールのパパイ。
テオドールのパパイ。今日で見るやつだったんですね、今日で。
これが箕面さん。ね、聖座さんでしょ。で、エバトさんに、中丸さんに、石井さんに、和美さんに、圭一さん。
当然全員名前を覚えてないわけです
ね。記憶力抜群。山田さん、記憶力抜群に。
そうね。いや、なんかね、すいません。初め、まあ、失礼なんですけど、あ、すいません、ちょっと
どうぞ。
あの、81歳って言われますからね、ちょっと失礼ですけどね、いや、こんなにお若くて、思われなんで、背筋もね、すごい伸びられますしね。
いや、あの、先生で前がいっぱい
多
い。酒は全然ダメなんです。
あ、そうなんですか。なるほど。 あれ、カイヤさんだ、また。
カイヤさんの右に出るもんな。はい。
怪物って言われ
た。あー、なるほど。
怪物、怪物。
でも野球はでも、じゃあもうずっとその、結構あれ、何歳ぐらいからやってらっしゃ
るんですか？そうですね、野球はもうその、
青年時代の。
10歳ぐらいからやってます
よ。あ、もう10歳ぐらいから。
それがね、
はい。
まあ話がよく言われるんですけども、あの頃は生活に追われとるからなんだけど、売店は14人しかなかったの、小さな売店。
はい、
ね、で、母がね、ちょっと買い物行ってこいって言うんですよ。
はい、
で、喜んで行くんです。そこは十字路にね、
はい、
田中史郎さんの友達がおったの。田中史郎さんで聞いたでしょ。
はい、
田中さん、はい。で、あそこの田中さんの家族は3人同じ場の男の子おったんですよ。で、行ったら必ずそこに任せてね、
はい、
野球練習
やるんですか。
で、いつも言われるの、もう、早く帰ってこに行かんぞって言われても行くとね、ついついその野球に晴れして、ね、1時間ぐらい遊んでくるの。
う
ん、どうしたらこんな帰ったら大目玉で。
お父さん厳しいぐらい
です。一回動きです
。それは本当は、あの、野良仕事って感じですけど、畑仕事せないかと。
その隙を見てね、まあ悪く考えるんだね。
そうですか。
何も言われてもダメなん
です、
野球がもっともっと他にはスポーツがないから。
なるほど。
で、買い物に行くとね、これは今日は野球できるなって言って、紹介して1時間ぐらいサボってくると、こんな帰ったら怒られ
る。で、なんか買い物行ってくれ言われたらすごい嬉しかったわけ
ですね。まあ、そういうことでね、野球だけは、で、親父がね、仕事の方は徹底してやらにゃいかんちゅうけど、野球は親父も好きだったから、ね。だから、野球に、こと野球についてはね、思いに見てた。
でも、いろんな大会出るわけですから、お父さんも応援に来られたりとか、そういうのもよくされたんじゃないですか。
いや、ですから、大会なんかには親父はもう絶対かぶさずに行きましたよ。それで帰ってきたら、いや、疲れた、疲れた。
ね、
仕事してでも疲れたって言ってました。それは一日もあの、スタンドで座ってね、わーわー言っとったら疲れるよね。
やっぱり、いろいろ言うわけですからさ、こう、やじというか。
まあ、そういうことで、野球はまあ若い頃は結構やらせてもらいました
よ。でも、そしたら、あの、さっきの話で、今のこの家を建てたのが1954年。
54
年って言われますね。
ですから、
今年でも。その頃はもう、ご結婚されてたわけですか？
え？
結婚は
されてた？いや、結婚はね、
はい。
大体あの、家庭的に母がね、私が17歳の時に亡くなった。
はい。
ところが今度亡くなったら、同じが一人もいないし、妹はまだ7歳だ。
8
歳かな、
はい。
それでたまたまあれなんでしょうが、でも私の金になったのが、
一
応中で止め合わせに行ったのは、あそこに高校一つなんですよ。で、話はまたちょこちょこありますけど、うちでちょっとした店をしとったのに、その仕入れにね、おふくろが毎週金曜日になると止め合わせに行って、要するにあの、購買品な、シャンティとか、セイザンとか、アソーダとかを、その仕入れて、それで、車なら行けど、馬車ですよ。馬車で持ってきたもん。4時間もかかって。
4時間
それでうちで売っとったんですけど、で、たまたま、その頃、家内になった、今村豊栄っとったんだけども、
今村さん。
家庭的にもこれも本当不幸にあってね、14歳の時に両親とも亡くなった。8月に母親が亡くなって、12月に父親が亡くなった。で、家庭的にも本当途方に暮れたんですよ。それで、たまたま、あの、その時に、戦時中に、あの、富山市の支配人にブラジル人ですけどね、テネンチ・フェリセラージっていう人が来て、この人はね、戦争中でも、非常に親日家でね、日本人に対して非常にも、あの、好感を持って、日本人の世話をしてくれたんです。で、たまたまそういうとこで、あの、うちの金になった娘が、あの、女中に雇われたんです。で、その女中に雇われて、あそこで奉公しちゃった。で、お風呂が、さっきの話ですけど、毎週金曜日に、品物を仕入れに行った馬車で。
これ、どの辺まで行くんですか？ここからだと。
え？
どの辺なんですかね？
今ね、あそこの、プラスがあるでしょ。
プラス
タ、あの、プラスタのね、
プラスタ
の、あそこにね、
前
の文庁が住んどった、文庁の住宅があったところにね、今ね、名前が変わってね、なんか、カパシタさんなんとかで、なんとか、とにかく、軍に働く人間を養成する場所の、あの、になってますよ。黄色く塗ってね、そこにその、まあ、いわゆるこの富安の支配人がいたんですよ。で、その支配人の女中に、 雇われて、うちの仮面の奥様が。で、たまたまうちのおふくろが毎週その仕入れに来て、うん、で、あの、先ほどの話になりますけど、うん、うちの母、非常にそのブラジル人のあれがね、
よく始末を
好きだったから、で、そこで昼飯なんか呼ばれとったわけ。それで、たまたまその娘子がおるもんだから、その娘を、初めの嫁に戻ったらということになったらしいんだ。
お母さんが、
はい、それで、はい、あれですよ、そういうのは、はい、まあ、猫ですよ。
なるほど。
それで、その頃、あの、日高さんね、あの、日高虎夫さんのパパイさん、ね、が、住み屋に住んどって、あの人も広島出身だから、その人に頼んで、やりわけさんと一緒に頼んで、あの、今村の、あれを、うちの嫁に戻ってくれるように頼んだらどうかいうことになってね。で、そういう話を進めてるうちの母親がね、はい、
あの、まあ、
心臓前で転っていっちゃった。
心臓前で。
で、そんなことでもう、まあ、嫁にもらうようにもくぶくりにしまっとったもんだから、で、母親死んだし、今度は親父がね、お前ももう、あの、ママが死んだんだから、もう年は若いけども、とにかくその、あの娘をこっちへ呼んできて、とにかく格好つけろってことになったわけですね。こちらはそんなことは全然まだ無頓着でね、正直言ってその女に恐ろしかったんだから。今だったらそれはもうそれこそ、
今だったか。でも今の奥さんは14歳ぐらいで嫁がれたことになるわけですか。
いやいや、その時にはもう16
歳。
同じ年だから17歳。
あ、同じ年ですか。
はい、でそんなこんなのに3年かかったからね、お袋がいろいろね。
なるほど、
先日はとにかくそこに行って、昼飯はご飯に呼ばれて、はいはい、それで夕方の方からその場所で、
はい、
品物を持ってくれた、
お母さんなんというお名前なんですか、失礼します。
末野。
末野さん。カタカナで末野さんです
か。そうそう、カタカナ
で。で、48歳で亡くなられたと言ったんですけど。で、奥様は何とおっしゃるんですか、今。
私の。
はい。
豊江
さん、
はい、
豊橋の
豊
に、
はい、豊か
、はい、で、絵は
三髄に、
あの、カタカナのですね、
はい、
豊江さん、
はい、それが一昨年ほっくりなくなったのですよ。
一昨年か。
心臓麻痺でこれも。
なるほどね。何歳だったんですか。
同じ年だから80歳になる
とか。そうか、80歳になるとですね。
3月生まれで2ヶ月。あの早生まれだから私は姉になった。
あ、姉さん少し
言うん、だからいつも冗談に言って喧嘩するよりも負けとったわ
け。私もそうなんですけど、それはいいんですけど。そうですか。でもじゃあお母さんが大体そういうふうにしていただいてて、
う
ん、
で母がね、そういうふうに決めたから、まあ、安心したまれもあったんだろうけど、まあ、それ結果論だけど分からないけど、とにかく心臓麻痺です。
17歳っていうと、これがあれだから、そうですね、1900何年頃かな。
45年です。
45年、あ、だからもう終戦の。
終戦の年です。
年ですよね。うん、その、まだ戦争終わる前に結婚されてた
方です。いや、戦争終わったのは8月でしょ。
8月ね。
8月に、ね、あの、
はい。
終戦です
ね。はい。そうですね。
で、その後
ですか。その後。結構、何月頃でしょうか。
11月のね。
11月、はい。
11月の3日の日に、
3日、はい。
披露宴はその翌年に回して、はい、とにかく、席だけを入れろって
言
って。
はい。
それで席だけ入れた。
はい。
11月の3日の日にね、
富山
の東京でね、
はい、
平賀先生らのご夫妻のあれでね、あそこで席入れたんです。それでうちにもう連れてきたわけだよね。それからよね、問題は。連れてきたからどうするんだってことになったんだよ。それからもう仲人さんも一緒に来たんだけど、で、今晩も一緒に寝せるんかどうかってことになった。こちらはごぞごぞしてるわけだよね。それで結局あだこうでしながら、とにかく席入れたんだから、披露宴はもうともかくも来年にしても、もう席入れたんだから一緒に寝そうですよね。こちらも触れ合いだとったんだ。そのことでこれ入
ったわ。でもそうですか。
まあそういうことでね、
翌年の
5月に披露宴をやってもらったね。
そうですか。でもやっぱり、まあもう当然家のことをお母さん亡くなられてますから、
だからしょうがないもんね、とにかく頼むということで、後を継いでもらったんですよ。
なるほど。でもやっぱり畑仕事なんかも一緒にやっぱ手伝ってもらうわけですか。
畑仕事っていうよりも、
家事のこと
ですね。家の仕事
ですね。家事ですね。なるほど。 そうですか。
いや、本当、あの、かやさん、驚いた話だけどね、うん、そういうことで女が恐ろしかったんですよ、だから最初の子供生まれたの2年後ですよ。
ああ、そうですか。うん、
今だったら大抵もう観光して2、3ヶ月たら生まれるんだけど。
2、3ヶ月
は後半は早い。結婚する前から結婚する
前
ね。結婚する前ね。愛情が甘いすぎるということが
早く結婚してくださいとかって。早く来てください。
結婚して2年してから生まれるんだけど、あの山田のあれは、死なじゃないか、ちょっとね。
あれが好きだ
よ。でもあれですよね。でも54年に、でもまあ戦後ですから45年ですから、周年なった時にこの家建てられてるわけですよね。でまあ、そのお父さんさっき言われた、もう還暦になった時には、もう全部一人前と見ていただいて、任せたと。
還暦、親父が還暦迎えた時は、こちらも、はい、もう、27歳だからね。
そうですね。でもこの家はもうその当時からのあれなんですけど、やっぱり俗に言う決めんた御殿ですよね、ここ
は。御殿じゃないけど、まあ日本的なあれで。でもおかげでね、はい、この土台だけはまだしっかりしてますよ。はい、全然狂っていませんよ、まだ。
ただ、まあ、あれですか、
管理が悪いから、もう上なんかもざまないけどもね。でも、
これだけ聞いたことないですね。この家はやっぱり、大工さんにやってもら
った
ん
ですね。ここにおられる、この、長野さん。
あ、これが
長
野さん。この
中が長野で、吉原さんやら、北川照夫さんやらね、手伝ってもらって、この時八井さんもそうだけどね、何人かで手伝ってもらって、建ててもらったんですよ。
この土地ってどのぐらいあるものなんですか、
はい、
家の土地っていうのはどのぐらいあるものなんですか、
この家の土地、
広さっていうんですか、
ね、この家の、
はい、
でこれはね、母屋は8メートルの16メートルの、はい、こちらの家の方が8メートルの12メートルなんで、はい、でこれはそ、まあ、こは掃除会一番2階ですからね、
2階ね、2階建てです、うん、ちょっと後で待って、よし、全然高いですね、高いですよね、昔は、
はい、まあ豊富だったでしょ、
そうね、
すごい準備したら、
あの頃はね、まだこの材料が豊富でしたからね。でもね、かやさん、全部これね、あの、角材をマッシャードで削ってね、それを今度、製材所に留め合わせまで持って行って、で、残したんですよ。だから土台なんかも本当、あの、角材を削って、もう、あの、斧のマッシャードのあれがありますけどね。で、この板は全部こう手引き。手引きで引いたやつをカンナカ
ン。カンナで。
これも全部手引きですよ。
はい。手引きですか。これはか、すごい。その当時。
いや、カップじゃないですよ。これはクフィオバですよ。クフィオバでもね、水に当てずに、で、クッピンさえ用意すれば、結構モテるんですよ。
ね、もうすごいですね、これだけの。でもそれからまた先ほどのちょっとまあちょっとあの重なりますけど、キメンタでだいぶこういい時があって、
それから今度いっぺんに
また
いっぺんに悪くなる、
やっぱり70年代ぐらいですか、やっぱ悪くなる
って。いや、72、3年から極端に落ちてしまってね、
病害ですか、やっぱりその頃からやっぱこう山田さんのとこも変換というか、ピメンタだけから魔物カルチャーでやってたっていうのがほとんどの方多いですよね、うん、あのピメンタ中心ということが多いんでしょうけども、うん、散策ですね、うん、散策で、
だからやはりそれが大きな間違いだったんですね、だから今のようにね、いろいろ混浴して、まあ、カカオもちょっと後でやってましたけど、カカオとかセロールとかいろいろ、今はもうありとあらゆるものやってますからね。
今もずっとやってられるわけですか？
いやいや、はい、私はもう全然、何にもやってません、今。
あ、今はですか、うん、あ、なるほど。でも、あの、カンタのなんかそういう組合員でもやってられたわけですか？山田さん自身も。
え？
あの、組合の方もいろいろやってられたんですか？
ね、組合の方はもう何年かお世話になりましたよね。
はい、じゃあ、今は、すいません、畑とかはどうされてるんですか？
畑ってもう、はい、ないって言っていいですね。
あ、そうですか。
長男がね、ちょっとしたあの土地を持ってやっとったんだけども、とうとうその長男もサリエナゾン行ってしまいましたし、今朝もその老舗が来たんだけど、あのもの売ってしまってもやめちゃえ、はい、って。
なるほど。あ、じゃあ当時からなんかそういうの店もやってられたということなんですけど。
今あの一番成功は今度あの日本で長い間出稼ぎ行っとったんで帰ってきて、はい、建築資材を売り始めて、でこれでなんか、はい、なんとか生活だけはあれしとるんですけどね。農業の方はもう全然ダメですよ。
じゃあはじめさん自身はいつ頃まで農業やってられたわけですか。
そうですね、
はい、
2000年
ちょうど2000年になる、うん、はい。あ、で今から9年前ですね。
うん、そうですね、
はい。
それから後はもう本当もう、
はい、
ままごとですよ。野菜を作って、小遣い稼ぎをやってる程度です。
今も少しは、はい、
はい。
なるほど。
その程度で、僕には。いや、農業は今本当よっぽどうまくいかないと、もう、やればやるだけ深口に落ちてしまうから。ある程度もうね、地方を作った人は別として。だから、なあ、手っ取り早い話は冠水掃除でもちゃんとしてね、やっとられる方はもうそれは立派なもんだけど、うん、
ですけどやっぱピメンタの後そういうカカオとか、はい、いろいろ植えて、
は
い、
植えてやりました。一時はそのカカオもね、はい、
うん、
取りましたけど今も本当何にもないです。
例えば今はもうね、染谷市だったらほとんどどこのとこもあのアグロフォレストリーっていうんですか、あの森林農業っていうのもやってられますけど、まあこれね、ここ10年
ぐらいですかね。いや、それももう今日も全然もう土地もね、この辺の土地皆部署のだったんだけども、皆はもう手放してしまって、もう市街地になりましたからね。
なるほど。当時、一番開墾の時でどのぐらい土地あったんですか？
そうですね、そんなにあれですよ、ここが百姓部と、
百姓部。
で、あの、マリピータに、25の、50の、
はい、
だから200兆ぐらい、
ね。200兆ぐらい、そうなんです。はい。なるほど。
そんなんだったんですね。
うん、
250兆部かな。
はい。でも今は何ですか、まあそういう野菜作りちょっとこうやってられますけど、なんか今楽しみとかそういうのはないか。
別に楽しみで。
野球を楽しみに、
まあ野球は全部、面白いんだけども、とても今から野球なんかとてもできないし。
うん、あ、ゲートボール行ってないですか？
やってません。そういうのやってません。今いろいろあれして、あの、まあお寺のね、お寺の、は
い、
あの、
はい、
あ、
お願いします。
お寺の森をさせて、もらってる。
住職ですよ、ね。
あ、住職。
住職じゃないけどね。
そういう形になって
。あれです。
あの、お墓向こうにありますけども。
坂口さんという方が亡くなられたから。
はい、あ、坂口さん、はい。
今までの行きがかり上ね、いろいろ坂口さんと一緒に手伝いをさせてもらっとった関係。まあ、親父のこともありますけども。そういう関係で、まあ、いわゆる行きがかり上、なんとかね、皆さんの応援をもらいながら、
はい、
あのお寺の、まあ、留守番ですね。
あ、管理人、はい。
それから、
はい。まあ、
それやらせてもらってます
。はい、住職もやるんですけど、うん、はい。なるほど。お寺っていうのは、どの辺
ですか？
どこにあるんですか？あ、あの、病院の、
いや、なんか、
あ、もうすぐどこなんですか？あ、そうですか。
元々山田さんの土地だ。
あ、元々の土地で、はい。あ、そうですか。
山田さんのパパイさんのね、
これね、先生、はい、に帰ってきたけど、これ、今度、回復保養をかけ、さっき帰ってきたんだけど、
はい。
これね、
ああ、はい、はい。
7回、
7回になね。
これ間違ったのよ、ね、こういうやることったら。
ああ、
これは直さねえか。
これは、今度の法要ですか。
ね、そうですね、93年でしょ。
そうですね。
なんか間違いないんだけど、
こう、あの、9月12日は。
12日ね。
これは、いつやるんですか、この法要っていうのは。
法要っていうのは、
6月
って、あの、はい、開発戦争者本能は
11月、はい、11月に、はい、それに合わせて、
いやいや、
また別で、
亡くなったその、
はい、
年金によって、
あ、年金によって、あ、なるほど、あ、そうか、まあ、ご住所もやれてるから、
もう、これはね、こちらでお亡くなりになった方の、
はい、
その開始法要って、まあ、ご承知のようにね、
なるほど、
1年生いれば1周期、3年なら3回、7回、13回
っていうようにね、なるほど、
その法要を、やらせてもらって、
はい、やると、じゃあ、あそこにお墓ありますけど、やっぱりそう行かれて、ずっとやるということなんですね。そうですか。 大変だね。
いや話は横にされますけどね、
う
ん、昨年、
はい、
あの京都から本山から五文字ね、
ああ来られましたよね、はい、二丁町ので
残念な写真もありますけど、
ね、はい、なるほど、あそうですか、
そういう関係でね、
そうですね、それこそ
親父時代からね、
はい、
今のあの五文字のお父さん、うん、まあいわゆる禅門さんですね、うん、
はい、
禅門さんご夫妻が1954年この家が建て家を建てた年なんですよ、
はい、
この家にお泊まりくださったのでお泊まりになったんですよ、
そうですか、あの前の五文字
さんね、禅門さんですね、
はい、
そういう、まあ、はい、ゆかりのあるところだということで、今の御門主もぜひ止め集まるということで、
はい、
昨年、
あ、お越しなさわですね。
だから、禅門さんに書かれた
ことにあるでしょ。
ね、
そう、始まってたという。
禅門さんに書かれたので、表現とか、
あるんだね。
修行人とかね。
なるほど。ちょっと明日お写真撮らせてもらってよろしいですか。
で、御門主もちゃんと、今の御門主もあれ見てね。喜んで帰られまして、
なるほどね、お父さんも熱心にずっとやってられたわけですか、
ですからあの、はい、ご門主ごめんになった時には、うん、あの頃は、うん、あのお寺も何もない時ですから、
うん、
その法要も、うん、それからあの法話も、
うん、
あの頃あの初詰め会館ね、うん、初詰め会館、初詰め会館のちょっとそこにはね、
あ、今じゃあ、はい、初詰め会館と、は
い、あそこで、あのいろいろね、
はい、やってられたわけですか、
行動が、
ね、ああなるほどね、
で、あのあの頃はもちろんホテルもない時ですから、
うん、
でこの家をちょうど建てた年なんていうですから、ね、うんうん、
なるほど、
でここに泊まっていただいたんですよ、
あ、そうですか、
あの頃ね、日本からね、ご門主ご夫妻と3人随行品が来ましたね、
はい、
だから5人ね、
はい、
ここに泊まって、もちろんあの頃ですから、この、
はい、
電気がない時ですから、自家発電なんですね、
自家発電ね、
だからうちでエンジン回してね、
はい、
一晩中はエンジンの、あの、はい、無理をしましたよ。もう途中でエンジンでも止まったら、
ああ、なるほど。そうです
か。あの、これは自家発電だからね。
そうですか。ね、それこそね、南部生活されてたっていう話も。
最初はカンテラだからね。カンテラから南部になって、
はい、
アラジンになって、
はい、
それからガスランプになって、それから電
波。
そうですか。
もう今はあれですよね、当然電気が来てますから、でも電化の方もね、だいぶあのこれ言いますとね、結構高年になってますよね。
ですよ
ね。なんか88年に電化組合があって、
そういうのですか。
あ、これあのちょっと加谷さんからちょっといただいたあの70周年の時のちょっと資料なんですけど、
ね、ボーナスの年代によって。
あ
るそうね、
ちょっとこれ見て勉強させてもらってるんですけど、
ね、この植民地の流れや
流れを、はい、ちょっとこう辿って、でもあのそうですね、まあもうはじめさんたちにとってはもうその2歳ぐらいに来られてますから、まあこのね、来るブラジルに来た来ないっていうのはもう自分で選べるわけじゃないですからね、それやるしかなかったあれなんでしょうけども、でもなんかね、今でもなんかこう、はじめさんの中でこれだけはこういう思いでやってるというか、なんかそういう気持ちってなんかありますか？やっぱお父さんがすごい厳しかった方ですから、
それであの、先ほどもお話ししましたように、
はい、
日本にも60何年ぶりに帰って、
はい、
生まれた場所を見せてもらって、
うん、
あ、こんなとこにいたらとてもじゃないけども、
うん、
どうにもならなかったなという気がしましたからね、だからやっぱり、まあ、結果的にはこちらに来て、よかったって言っていいんでしょうね。まあ、
はい、
いろいろ皆さんと話しても、はい、いつもお寺で話するんだけど、長井さんなんかね、長井さんなんかもう二言目には言いますよ、やっぱりこれは止めやすにしてよかったって。あの人も軍隊に行ったり、いろいろあちこち歩いた方なんだろうけどね、だけど止めやすに来てからよかったって。いや、その前にちょっとあの真中プロの方に入ったんでしょ、ね。今はもう本当止めやすに来てから、もう止めやす様々だって言ってますよ。だからああいう話を聞くと、やはり、はい、あの我々もしっかりと面接してよかったと思います。
今年はそういう意味では、ね、なんか80周年という節目の年でもありますし、
うん、そうですね、
まあ、あの、なんていうんですか、本当それからね、
まあそういう点はね、やっぱりあの、はい、あちこちに、まあ、はい、行かせてもらってますけども、
うん、
やっぱり止めやすはなんていうの、あの、この日本人の集団地ですからね、
そうですね、はい、
もう何かにつけて、うん、あの、いいなと思いますよ。
うん、
まあ、先ほどの話に戻りますけども、坂口さんが亡くなりになって、あちこちの、はい、不幸にね、不幸が途中に行かせてもらってますけども、やっぱり止めやすは止めやすいなと思いますよね。まあ、例えば、誰かお亡くなりになった時なんかね、一世のこともみんなで集まってね、よく皆、テチパチとさばいてくださるよね。ところが、ベレン、あるいはベレン郊外の方のところに何回か行きましたけどね、私にしてもやっぱりね、止めやすと違いましてね、かなりやっぱりもたつきますよね。
はい。まあ、やっぱり段取りという
点では。段取りが、まあ、それも失礼だけど、段取りが悪いですよ。その点はね、やっぱり止めやすはいいなと思いますよ。
日本人が多く生まれたという、
で日本人の方がやっぱり皆を知識化してね、慣れてますから、全てうまくいくんですね。
なるほど。
まあ、よその人のこと言って申し訳ないんだけど、ある人のことだけどね、カスタニャオデルの不幸に行ったらね、
はい、
もう日本人の方があんまり来てないわけですよね。
あ、
それでもう入ってるうちにね、墓標をね、なんか逆さに立ってしまったの。労働者。
まあ、字が分かる
んですね。そういう、まあね、まあ、ちょっとしたことだけども、やっぱり支持する人がいないとあんな感じ持ってね。それでもう、止めはその良さということがね、わかりましたよ。
本
当。
飛び出せば考えられるんだな。
本当。考えられないですよ。その点はやっぱり止めはじゃあもう手を配ってね、もう手を入れてもらえ
ば、
ちゃんと。手配りがいいから、
はい、
その点はやっぱり止めようと思った。
なるほどね。
でも、本当、あっちのうちも墓標を逆さに立ってしまってね。いや、逆さだっていうようなことでまた抜いてね。かっこよくありがたよね。
そうです
か。汚れてしまって。
あ
だから、見てやっぱり止めようといいんだなと思いましたよ。
なるほど。わかりました。
それはもう、現地の人はね、日本語が分かるわけじゃないから、は
い、
どっちが頭だか分からない。
そうですね。はい、分かりました。ちょっとなんか駆け足でちょっといろいろ。